お祈りいたします。愛する私たちの父なる神様、また私たちの主であるイエス様、今日もあなたの御言葉をここで学ぼうとしてますけれども、どうかあなたの聖霊の恵みをお与えください。本当に今回は特に難しい聖書の箇所に直面してますから、あなたの聖霊の導きによってその正しい理解をあなたの光によって与えてくださいますようにお願いいたします。また私たちにそのあなたが語ろうとする言葉を素直に受け入れる心をお与えください。尊い主イエスクリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは5章にまで参りましたから、5章を1節から終わりまで14節まで1節ずつ読んでいただきたいと思います。ヘブル人への手紙の5章1節から14節まで、翻訳はどの翻訳でも構いません。はい、お願いします。
大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄等を捧げるためです。
はい、2節。はい、
大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。
そしてまたその弱さのゆえに、民のためだけではなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。
また彼らもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されておくのです。
同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。
また神は他の箇所で、あなたこそ永遠にエルキゼルクと同じような祭司であると言われています。
キリストは人としてこの世に おられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声をと涙と思って祈りと願いを捧め、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。
キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、
そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、
神によってメルキゼレクの位に等しい大祭司となられたのです。
この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳は良くなっているため解き明かすことが困難です。
実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の主語を教えてもらわねばならず、また硬い食物の代わりに父を必要とするしますからです。
父を論でいるものは誰でも幼子ですから、義の言葉を理解できません。
硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものです。
ありがとうございました。まだこの一節から十節まではこのヘブライ人への手紙の主な課題、すなわち大祭司であるイエス・クリストにまた進みますけれども、11節から14節の間にはちょっとこのがっかりした 肝心が話しますね。このユダヤ教からクリスタになった方々がどうももう教師であるはずのになかなか、基本的なことさえ、覚えてない、分かってないっていう、そういうちょっとした、挫折感を、このヘブル人への手紙を書いた方は、感じたわけですけれども、まずこの一節から十節の箇所を見ましょう。イエス様が私たちのために天国にあるその至聖所にある大祭司であるということを、このヘブル人への手紙はこれから展開していくわけですけれども、まずそこにそのアーロン、すなわちレビ部族の、アーロンから出る祭司族と、そしてイエス・キリストの比べるものが出てくるわけですね。この祭司になる、これは大祭司ですが、一般的な祭司になるための要求は旧約聖書の中に、それは大祭司にも当然適用しますけれども、まずその大祭司は人間の中から選ばれたものであって、人間に代わって他の人に、人と神様との間にあって彼らの神様との関係を働きとしてするわけです。すなわち人々の罪のために捧げ物を捧げて、そして人々に神様の祝福を祈るという、そして3番目には、この大祭司も人間だから、他の人の弱さとか罪を、十分理解して同情できる存在で、そして4番目に、彼も罪人だから自分自身のために、捧げ物をしなければならないと、そして5番目に、この、祭司の職を誰も、自分勝手に自分にとってしまうことはできない、それは神様の招きが、神様からの証明が、または任命がないとできないっていう、そういうことは ABCDE という順番で、ここでまずアロンの祭司について書いてあるわけですね。今度は逆の順番で EDCBA という順番で、これはイエス・キリストに対しても適用されていると。だからイエス様はこの基準で、旧約聖書の基準で大祭司の務めにちゃんとふさわしい存在であるということがまず書かれているわけですね。だからまずイエス様は自分自身に、自分でこの祭司職を取ったわけじゃなくて、父なる神様は彼を任命してくださったんですね。それはこのメルキセルクの、祭司職と同じようなやり方ですね。このメルキセルクの、ことに私たちは7章では、これはまた繰り返して詳しく出てくるわけですから、7章の時にそれをまた説明することになりますけれども、とにかく神様がこのメルキセデクの順序によって、制度によってマリエス・キリストを大祭司として任命した、これは第一。そして2番目に、イエス様も神様にご自分を捧げてくださった、 まあ、だからの私たちのためにあの祈りの捧げ物をする、そしてあのそれは十字架とかゲッセマネのところへ私たちのためにお祈りをするわけですね。そしていろんな、まあ、試練と戦いの中であのイエス様が忠実な、他の人と同じように忠実なものとして認めなければならなかった。そして、まあ、あの3番目にイエス様はこの苦しみによって従順を学ばれたと。そして4番目にあのイエス・クリスト様はあのただ一つの捧げ物によって十分な生贄を捧げて永遠の救いを私たちにもたらした。そして最後にイエス様は本当に人間だったですね、普通の人間あのでもあった。確かこのメルキセデクのあの祭司制だったから、まあ、あの誠の神様でもあるわけですけれども、人間の中から取られた。だから神イエス様が 100% の人間じゃないと私たちの身代わりにもならないし大祭司にもなれない。しかし 100% の神様だから永遠の救いを私たちにもたらせることができるんだと。こういうようにあの、ね、このアロンの祭司に対する大祭司に対する資格がイエス様がちゃんと満たしてくださるということはこの五章の初めのポイントなんですけれども、しかしあの いくつかの、 あの質問をあの見たいと思いますね。まず一番目にあのその五章の一番目の質問ですね、テキストの中から見ていただいたら幸いですね。大祭司の使命は何ですかと。これはその旧約聖書の大祭司のことを言ってるわけですけれども、それはイエス・クリストにも必ず当てはまるはずなんですね。あのお母さん、大祭司の使命は何ですか。一節と三節を、また八章の三節を、参考にして答えてください。あの五章の一節と三節を読んでください。そして八章の三節を読んでください。
大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう人々のために神に仕える職に任命されています。三節はまたその弱さのゆえに民のためだけでなく自分自身のためにも罪の贖いのために供え物を捧げねばなりません。
八章の三節、
全て大祭司は供え物と生贄とを捧げるために任命されています。それでこの方も何か捧げるものを持っておられなければなりません。
あの人類文化人類学者たちには一つの大きな謎があります。それはどこの文化に行ってもどこの宗教の中に行っても必ず捧げ物をしなければならない、こういう意識が人々にあるわけですね。それは謎ですね。なぜどこでもどんな文化の中でも どんな宗教の中でも捧げ物をしなければならないんですか。まあ、皆さんは、仏教とか神道では必ず捧げ物があるでしょ。ヒンズー教も全く同じように、まあ、いろんな捧げ物をするわけですね。イスラム教はどうですか。イスラム教には年に1回羊を捧げる、まあ、そういう、まあ、大切な大切な儀式があるわけですね。サマニズムの中には、まあ、いろんな捧げ物をせんとダメですね。そして旧約聖書の中に捧げ物をせんとダメですね。そして、まあ、ここで、この大祭司であるイエス・キリストが、まあ、生贄を捧げなければならないんだと。これはなぜでしょうか。例えば、まあ、仏教を考えたら、または神道を考えたら、それはお茶一杯とご飯とか、まあ、いろいろあるわけですけど、なぜそういうことをしますか。皆さんはやったことがありますか。
小さい時に
やったことがありますか。何のために、仏教徒たちは、捧げ物をする。
なんか自分の力を超えたもののこうからのその特に祟りを恐れるとか、うん、あとはいいことを起こるように願うとか、そういうこと
はい、何
なぜ捧げ物をするかと、
そうそう、はい、
自分に災いが来ないためにね、小さい時に言われたものでは、仏さんになっている先祖たちが私たちを守ってくれるから、まあ、お礼を込めるというのとか、またより守ってもらうために捧げ物をするとか、またその恐れるというか、なんか大きなもの、その仏さんだとか、小さい時にやっていたその印象では、人
間的なものではない大きなもの
に対する意見のね、恐れとか嫌悪に対して、なんとかこう捧げ物をするということなのだと思います。
どう思いますか。
これは仏さんの仏壇に仏壇があって、こういう配慮があるんですけども、お茶と炊いたご飯を毎日毎朝親から聞いたのは、ご先祖さんに祭り物をするということを教えられたんですけども、まあ、顔も見たこともないご先祖さんとかもいるのを祭っているんですけども、一つにその霊を、ご先祖さんの霊を、
はい、どうぞどうぞ。
仏壇とかだと、その亡くなられた、私の勝手な考えだと、亡くなられた方がこのご飯とかお水でをこっちの世界から与えることで、その
言うと彼らはそれを必要としますねという意味ですか。だから彼らはその あのご飯とかお茶の霊的な部分を取って、この肉体的な部分は私たちにそして残るわけですね。それでまあ彼らは何か力を受けるとかそういう意味、はい、いますか。
死んだ人たちが地獄で苦しまない、罪を許される。
うん、
私本当に幼い時でしたのでね、ご飯を備えたりとか、それで最初はどなたかにいただいたものを一番いいものを差し上げるとか、うん、そういう感覚でしたから、本当に多分私は本当にこの人たち小さい時でしたから食べてるのかなとか思ってましたけれども、今考えますと多分その自分たちにその先祖の何か悪いことが来ないようにという意味があるんじゃないかと思います。
うん、まあいろいろ要素がここで出たと思いますね。あのまあ基本的に供養というのは、あの死んでから、まあ、あの人々はその霊は、まあ、あの30年間はまだ、まあ、あのその悪い、まあ、あの陰縁の結果のために苦しんでいる状態でしょ。そしてそこに、まあ、捧げ物で、まあ、あの力をとかそういうものを与えて、うん、そしてそれで、まあ、乗り越えるとうとう、まあ、生物とかあの浄土に入ったりとか、あの、あの神になったりするとかそういう考え方でしょうけれども、あの基本的にどうしても捧げ物をしなければならないっていうことはあの変わらないですね。そしてそれはどこから出てくるかというと罪堕落からですよ。その時に、まあ、人間は、まあ、あの初めてあの神様の樺の衣を着せられたでしょ。ああそこで初めて動物を、まあ、あの犠牲にしてあの神様の許しを得るわけですね。そしてカインとアベルの話の中では彼らは動物を捧げなければ、まあ、あの動物を殺して、まあ、捧げなければならないと、まあ、罪が許されないんだっていうことがちゃんと教えられたはずなんですね。だからあの人類の中ではその罪意識が本質的には、まあ、あのこのことを要求するわけですね。そしてあの祭司の務めはこの、まあ、あの罪のための捧げ物を人々が許されるために、まあ、あの代わりにやってくれるということになるわけですね。本質的に、まあ、あのみんなが自分の命を捧げなければならないんですけれども、うん、代わりに、まあ、動物を、そしてあの特に罪のための、まあ、捧げ物、いろんな捧げ物があるわけですね。旧約聖書の中に、うん、あの感謝の捧げ物とかあの交わりの捧げ物、いろいろあるわけですけれども、すなわちあのこういう、まあ、の祭祀には、うん、単なる罪のあがないだけじゃなくて、まあ、の感謝とか交わりも 大切な祝福も大切なポイントなんですけれども、この罪のための捧げ物は必ず燃やさなければならなかったんですね。というとその罪のための捧げ物は燃やさなければならなかったんですね。それは後でイエス様が十字架にかかっておった時には神様のその滅びの火によって燃やされたっていうんです。イエス様の魂とあの霊があの燃やされたっていう、そういうあの罪のための捧げ物になったわけですね。だからあの自国を経験した人は今までは一人しかいないんですよ。それはイエス・クリストなんですよ。まだあの自国が他の人は自国に入ったことがないんです。なぜかというとそれは最後の裁きの後で自国が始まります。今はあのいわゆるハデス、また黄泉、 という状態とか、パラダイスとアブラハムの懐という、そういう死んだら中間の状態ですね。そしてイエス様の再臨の時に彼の復活があって、それから最後の裁きがあって、そして初めて地獄と天国が始まるわけですね。そして地獄は何であるかというと、それはヘブル人への12章の29節を読んでみるとよくわかります。ヘブル人への手紙の12章の29節をお願いします。アケドさん、読んでくださいませんか。私たちの神は焼き尽くす火です。聖霊は火 の、 こういう炎として降りてきたんですよ。またモーセにもその火として菊さんが燃えてくるけれども灰にならないという、そういう形で現れてきたんですけど、神様は燃え尽くす火です。だから罪罰は、人間はこの燃え尽くす火の中におるっていうのは、永遠におるっていうのは、それは地獄なんですよ。その地獄をイエス様が私たちの代わりに十字架の上で経験してくださったんだと。だからイエス様はご自分のその捧げ物として捧げてくださった神の子羊であると。しかしそれだけじゃなくて、祭司の務めは私たちのためにお祈りをするわけですね。7節を見ていただくと、イエス様はこの地上におった時にも大きな声で涙を流して祈りを捧げたと書いてあるんでしょ。そしてそれはゲッセマネの園の戦いでしょ。そこにもし人類を救う他の方法があったならば、父よ、この全人類の罪の罰としての永遠の滅びの杯を私が飲まなくてもよいような他の方法があったら、ぜひそこにそれをさせてください。だけどもしなかったら、私が御心の通りにしたいんだと。その戦いでしょ。私はこの杯をどのようにいつも考えるかっていうと、もし私の人生の滅び、永遠の苦しみは一滴なれば、そして人類のすべての人々の一滴が集められて、その杯の中にあって、そしてイエス様がそれは最後の一滴まで飲まなければならないならば、それは十字架の贖いです。それをイエス様が私たちに代わって経験してくださいました。それは私たちは何一つその苦しみを経験しなくてもよいように。だから私たちはその十字架の出来事を考えたら、イエス様がどれほど痛かったかとか、そういうような同情的なことを考える価値なんですけれども、私たちはそのイエス様の苦しみの深さは少しも想像もできないんですよ。だから想像しなくてもいい。なぜイエス様は私たちがそれを経験しなくてもよいようにしてくださったからですね。だからかえってそのために賛美と感謝の捧げ物を私たちがしたら良いと思います。 だからイエス様の、あのこのゲッセマネの祈りはなぜ聞かれたんですか。7節を見てください。なぜ聞かれましたか。ここにあの自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫びとあの涙を持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。この経験というのはどういう意味ですか。実はあのここに使われている、まあ、あの単語はギリシャ語ではあのアポテーセエウラベイアスという、まあ、あの言葉なんですけれども、それは、まあ、あの直訳するとそのあのイエス様のあの清さのその、うん、持ってる清さのために、うん、聞かれたと翻訳しても、うん、いいと思います。あの、まあ、あのこっちで信あの敬う、まあ、恐れ、まあ、あの敬う態度のゆえにと書いてあります。経験のゆえに。しかしそのあのイエス様がどれほど清いことであったか、その清さのゆえにという方に、まあ、あの翻訳してもいいと思いますね。この八節の言葉なんですけれども、イエス様は苦しみによって十字を学んだと、あの御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって十字を学んだと、これは、まあ、あの何を意味するかというと、イエス様は、まあ、あの全てのことにおいて、まあ、あの従順だったんです。全てのことにおいて父なる神様に従ったんですね。しかしそれは、まあ、あの私たちも、まあ、あのどこでもどこまでもイエス様に従いたいでしょう。しかし、まあ、あのそれは苦しみをもたらせるならば、まあ、それなりのブレーキがもう出てくるでしょう。苦しいことだけはもうごめんなということは私たちの大体の気持ちでしょ。しかし苦しい中まで従順ということは、それはイエス様の道だったんですね。だから私たちも本当の意味の従順を学ぶのは試練の中なんですね。だから神様は私たちにわざと試練を与えてくださる目的があるんですね。私たちが神様の言葉に従う人間になるためなんですね。そしてこの人間として完成された結果としては、この旧説はとっても大切な一節なんですね。この完全なものと なされたので、自分に従順である全ての人々に対して永遠の救いをの源となるんですね。あの永遠の救いを与えるものとなりと新改訳聖書が言いますね。だから私たちの救いというのは永遠の救いなんです。というとのそれはどういう意味ですか。永遠というのは何ですか。私たちは永遠の命を信じてるんだとか使徒信条で言ってるでしょ。 その永遠の命っては何ですか、皆さんにちょっと聞きたい。はい、お母さん、永遠の命ってどういう意味？
終わりがなくてずっと続く、
うん、というと私たちは救われたら、そしてそれから永遠に救われた状態だっていう意味ですね。6章の4節になるとまた恐ろしいことが出てくるわけですけれども、確かこの永遠の救いというのはこの永遠の長さっていう意味を確か含まれると思います。ヨハネの福音書の実章を少し開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書の実章、その実節と14節から18節まで読んでいただきたいと思います。はい、誰の当番でしょうか。まず11節、そして14節から18節まで。10章の11節から、はい、11節だけ、そして14節から。そして飛んで27節から29節を ヨハネの実証の27節から29節まで。というとの、もしあなたはイエス・キリストの羊であるならば、あなたは永遠の命を持っているわけですね。そしてあなたは決して滅びることがありえない。なぜかなら、父なる神様の御手から私たちを奪うことのできる存在はありえない。悪魔が取ろうとしても父なる神様にも完璧に負けてしまうんですから、私たちは完全に安全のところなんだと。そして永遠の命の長さだけじゃなくて、その性質も大切なんですね。ヨハネの13章のすみません、17章をちょっと開いてください。17章の3節を読んでいただきたいと思います。 長谷部さんお願いします。17章の3節、というとここで永遠の命はその長さから考えているわけじゃなくて、その性質から考えるわけですね。つまり永遠は確か永遠に続くわけですけれども、その反面に、永遠の、命はイエス・クリストと父なる神様を知る性質を持っているわけですね。これは別に言えば私たちの命の源は神様なんですよ。だから神様からずっといただいている命が私たちの命です。永遠の命、私が生きているわけじゃなくて、クリストが私のうちに生きるとガラテヤ人の手紙の2章の終わりに書いてある通りですね。だからこの神様との、父なる神様とイエス・クリストとの交わり、それは永遠の命、そうすれば永遠に続くです。こういう永遠の救いをこの大祭司であるイエス・クリストが私たちに備えてくださったんです。ただそこに私たちにとって恐ろしい言葉が出てくるわけですね。この5章の9節に戻りましょう。自分自身に従順であるすべての人々に対して永遠の救いをの源となり、自分自身に対して彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、果たして私たちは従順なのかっていう、この前に私たちはこの福音による従順と立法的な従順についていろいろ話し合ったわけですけれども、これはその福音による従順を言ってるわけですね。神様の福音は私たちにやってきて、私たちはその光の中で神様の真実と愛の中で自分の罪を見て、それを認めて許していただいて悔い改めの中に歩んでいる、そういう従順を言っていると私は理解しています。だけど一旦こういう永遠の救いをもらったら、そうですね、皆さんはその永遠の救いをもらったことがありますか？救われた方はちょっと手を挙げてください。その救いは永遠だっていうわけですね。というと皆さんは信仰から離れることもありうるんです。もし ありうるならば、その救いは永遠じゃないんでしょ。これはこの6章の4節から8節の大きな大きな難しい箇所なんですね。
正しい言葉と来たるべき世の力と経験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の方を自分の手で改めて十字架につけ侮辱する者だから、土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで耕す人々に役立つ農作物をもたらすから神の祝福を受けます。しかし茨やアザミを生えさせると役に立たなくなり、やがて呪われついには焼かれてしまいます。
というと、もし救いは永遠のものであるならば、この4節から8節、6章の4節から8節に書かれていることは救われた人の状態からまた信仰を捨てたのか、 それとも救いの寸前まで行ったけれども結局あのイエス・キリストを拒否したんだ、どちらでしょうか。実はこの点においては基本的に2つの違う考え方がありますね。いわゆる改革派カルバン主義は、一旦救われたら人は絶対にそれから落ちることがありえない、確かのそういう人はあの罪の生活に、まあ、あの行ってしまって、非常にクリスチャンらしくない言い方をするんですけれども、とにかく救われているから聖霊様がどこかにこの彼らの一部屋に、まあ、追い込まれておる状態から、あのいつか必ずその人をまた悔い改めに導いて、そして最終的にそういう人は救われます。だから永遠は永遠の救いなんだと。これはカルバン主義ですね。すなわち一旦救われたらそこからあの落ちることはありえない。まあ、このさっき読んだヨハネの福音書の箇所を考えたら、まあ、なるほどと思うんですね。しかしあのアルター主義は確かあの神様の選びによって私たちは永遠の救いを得るんだけど、もう私たちの方からこの救いをあの拒否すること可能性があった、とにかくまだ残ってるんだと。これはアルター主義の考え方ですね。この2つをどっちが正しいなのか、実はあの両方に対してあのいい御言葉が見つかるわけですね。なんていうのは、その信仰を捨てるという、また信仰から離れていくという表現が新約聖書の中で必ず出てくるわけですよ。しかしそれはあのその人が主体的に救いに預かった信仰なのか、それともいわゆる告白されている信仰なのかっていう、まあ、あの解釈の可能性があるわけですね。というとあの実際救われていないけれども、まあ、あのその信仰告白をあのしたわけですね。しかしとうとう、いや私はもうこれを信じることができないからそれを拒否するっていう、そういうそのように、まあ、信仰からあの離れていく人が、まあ、新約聖書ではちゃんと出てくるわけですね。しかし本当にあの聖霊によって救われて、それからあの滅んでしまうということは、あり得るでしょうか。というのは基本的にこの4節と5節と、まあ、6節の解釈にかかってくるわけですね。イエス様は、まあ、あの聖霊に対する罪ということは永遠にも許されないというそういう表現を確かおっしゃったでしょう。だからこの、まあ、4節から6節の人はその聖霊に対する罪を犯したかというようにあの解釈することは、できるんですね。というとあのこの表現を見てみると、あのまず光に照らされたんですね。一度光を受けた、これは聖霊 の、まあ、あの光でしょ。天からのあの賜物を味わった、そして聖霊に預かるという表現になると、これは、まあ、あのきっと、まあ、あの救われたっていう意味でしょうね。だけどあのまあ改革派は、いえこれはそのあの聖霊によって照らされて、そしてあのいろいろあの強い強いその招きのことを、まあ、受けたけれども、そしてあの神様の、まあ、御言葉の素晴らしさも味わったけれども、結局、まあ、あの そこ救いにまで、本当の救いまで至らなかったっていう、そういう考え方です。というとの、イエス様の、その種まきの例え話を考えたら、そこに御言葉を喜んでいただいて、しかし成長はないんですね。早くも枯れてしまうとか、茨の中にどうどう命を失ってとか、そして最終的に良い実を結ぶっていうのは、というとその救いはその最終的な良い実を結ぶ段階で初めて本当に救われるんだと。だから、こういう状態はもしかしたらその茨とか岩の上の状態、確かそこで喜んで御言葉を受け入れるでしょ。そしてすかし枯れてしまうんだと。だからこの箇所をに対していろんな言い方が解釈ができるわけですけれども、皆さんにこれを徹底的に考えてほしいなと。9節を見てみると、ヘブル人への手紙を書いた、著者は、しかし愛する私人たち、こんなふうに話していても、私たちはあなた方についてもっと良いことを救いに関わることがあると確信しています。というと、ヘブル人への手紙を受けた人々は決してこういう状態じゃないんだっていうことをすぐにも言ってるわけですね。しかしこういう可能性があるんだと。そしてここに言ってることは、私たちの方からそういう人を悔い改めに戻すことができないんだと。こういう聖霊に対する罪を犯した人の悔い改めに戻すことができないんですけれども、もしかしたら本人は目が覚めて悔い改めるチャンスがあるかも分かりません。というのは、イスカリオトのユダと、またペテロのことを考えたら、実はこれは初代教会の中では大きな問題に発展したんですね。というとの、すごい迫害がやってきて、人をクリスチャンが殺されたりすると、日本ではこの踏み絵をやってしまうって、いわゆる背信してしまう人がおるでしょ。しかし後でこのローマ時代の迫害の場合も、日本の場合もそうですよ。後から私は大変なことをしてしまったと悔い改める人が出るわけですね。そしてどういう態度を取るべきなのかと、今はこれはこの質問を長谷部さんにせんとダメですね。そうじゃないと寝てしまうからね。もし一旦キリストを否定して、そして後から後悔して、また教会に戻ろうとしたら、どういう対応をしますか。長谷部さん、受け入れますか。それとも、もうあんなことをやってしまったから、あなたはもう教会には来るべきではないんだ、受け入れるんですね。皆さんはどう？というのは、その中には何人かの、これは最近の中国の伝道の実態でもありますよ。何人かの人を裏切って 彼らが刑務所に入るとかそういうことをさせた上で、また後で悔い改めて業界に戻してくださいと、そういう時にはそんな簡単に業界に受け入れるというわけにはいかないでしょ。だからこれは初代教会にとってもとっても難しい課題だったんですね。いろんな対策を取っておったんですね。いわゆる一応教会に来てもいいんだけど、もう以前の立場じゃないんですから、何か何年間こういう状態だったら、そしてそれでうまいことが言ったらまた普通の信徒に戻すとか、いろいろ対策が歴史の中に取られたわけですけれども、決して簡単な問題ではないです。しかしペテロは自分の方から悔い改めるそうですね。しかしイスカリオテのユダは自分の方から神様にイエス様に向かって悔い改めようともしません。自分に対して後悔するわけですけれども、そういう人はもうその聖霊に対する罪を犯したんです。私は聖霊に対する罪を次のように定義します。これは政治的かどうかは皆さんに判断してほしいんですけれども、神様の聖霊の働きを続けて続けて続けて受けて、それを繰り返して繰り返して拒否して決してとうとう完璧に固くなになって、もう聖霊様の働きが全然聞こえなくなって、そういう状態を聖霊に対する罪だと、そこからもうもはや神様がいくら働いても聖霊様が働いてもその人はもう悔い改めないという、そういう状態がありうるんですよ。そしてそれは一旦聖霊の救われたっていう意味とは限りません。イエス様はこのパリサイ派の人々に対して、あなたたちは聖霊を汚すというそういう警告をなさったわけですね。言うとの彼は一切救われてないんですけれども、ずっとイエス・キリストの働きの中で聖霊様が彼らに迫っておったんですけれども、彼らは徹底的に拒否し続けたわけですね。だけど私たちはそういう聖霊に対して罪を犯した人が誰であるかと分からないでしょ。だから私たちはとにかく人々に悔い改めなさい、また戻ってきなさいという、そういうようにやるべきだと思いますけれども、どうしてこんなひどいことが書いてあるんですかと。というのは多くの時に特に精神的に少しも弱さを持っている人々は、大体この6章の4節を読むと、いえ私です、私は地獄行き人間なんだと、私は聖霊に対して罪を犯してしまったの、私は絶命的な人間なんだと、必ずそういう人が出てくるわけですね。それに対してまず言えることは何ですか。そういう私は聖霊に対して罪を犯した人間だから、私は滅びる人間だと皆さんにそういうように訴える人が出たら、どういうようなことを言われますか。はい、これは必ず出てくる質問ですよ。
なんでそう思うのかって尋ねます。
はい、尋ねた上で私はこういう罪を犯して、もう 神様の私を絶対にもう許してくれないと言うと何を言うんですか。
答えれません。
皆さんは何かいいアドバイスがありますか。アケロさん、そういう質問をした手紙をもらったことがありますか。
ね、
はい、あります。必ず。どう答えられましたか。
許されない罪が神様には絶対にありません宣言する。
私は大体こういう返事をします。あなたがこのことで悩んでることは、それはあなたが聖霊に対する罪を犯したことがない証拠なんです。なぜかというと、聖霊に対する罪を犯した人はもはやそういうことで悩まないんですよ。完璧に心が固くなになってるわけですから。もしそういう悩みがあるならば、あなたは絶対にその罪を犯してないんだと。だから十字架のもとで必ずあなたの罪も許されるんだと、そういうことを伝えないとダメです。しかし必ずこの質問にぶつかるんですよ。だからなんでこんなことをヘブル人への手紙の中に書いてあるかっていうと、私たちクリスチャンもこういう警告も必要なんだということを、だから私たちは時たまには自分の信仰生活がどういう状態なのかと吟味する必要があるんだと。コリント人の第二手紙の中でパウロはこれについてのことを、ね、言ってますから、コリント人の第2手紙の13章を少し開いていただきたいと思います。13章の5節から8節まで読んでいただきたいと思います。コリント人への第二手紙13章の5節から8節まで。
私たちはあなた方はどんな悪をも行わないように神に祈っています。
13章の5節、
5節、
はい、
あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストが来られることを自分で認めないのですか。あなた方はそれに不適格であれば別です。しかし私たちは不適格でないことをあなた方が悟るように私は望んでいます。私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神は神に祈っています。それによって私たち自身の的確であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不的確のように見えても、あなた方に正しい行いをしてもらいたいためです。
8節。
私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるのです。
と言ったのは、その自分自身を吟味する必要があるんだと。信仰に私たちは今立っているか、キリストが私たちのうちに住んでいらっしゃるならば、その吟味の結果として何が起こるかというと、私はこの8節はそのポイントなんだと思うんですね。真理に対して何に、抵抗することができない。というとの神様の御言葉の真理が私たちを吟味すると、私たちはその 神様の御言葉が真実を認めるしかないんだと。その結果として私たちは悔い改めなければならないっていうことになると、それは何の証拠かっていうと、私たちは信仰に立っているキリストが私たちのうちに住んでいると。もし私たちは真実の御言葉を聞いて、それを簡単に拒否することができます、これは僕には関係ないというようなことができるならば、それなら私たちは、もう信仰を持ってないんだっていうことなんですね。だから真理の言葉をに対して私たちは、それは痛く感じる場合がありますよ。自分の罪がちゃんと痛い罪が、恥ずかしい罪が指摘されると、悔い改めたくないっていう開き直るという気持ちもよく出てくるわけですけれども、しかしその聖霊様が私たちの心の中に入って信仰を持っているならば、とうとう私たちはその真理に負けてしまって、そして悔い改めてしまいます。それは聖霊様が、イエス・キリスト様が私たちのうちに住んでおられる証拠なんだと。だからこういうヘブル人への手紙の非常に厳しい言葉の中で、私たちは確かいろいろ聖霊の働きをいただいたんですけれども、果たして私たちの今の生き方で、私たちは今の態度で、この十字架のイエス・キリストに対して恥ずかしい態度を取ってるんですかと、そういうことを時山には吟味する必要があると思います。しかし6章の9節を見ても分かるように、これはあんたたちはこういう状態だからもうダメなんだっていう意味ではないですね。ちゃんと彼らは信仰を持ってるけれども、そして実説を見てみると良い奉仕もしてますよ。神様はその彼らの奉仕を認めてくださるわけですね。しかし6章の11節と12節を読んでもらいたいんですね。実は9節から12節までお願いします。6章の9節から12節まで。
9節かな。
はい、9節から、はい。
しかし愛する人たち、こんな風に話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きや、あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。私たちはあなた方各々が最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいのです。
はい、というと彼らのこのヘブル人の手紙を受けた人々には、熱心者には欠けてる面があって、ちょっと怠ける傾向があって、諦める傾向があったから、確かその反面にはいい奉仕をする面もあったんですけれども、そういうように彼らを励ますためにこういう警告の言葉を入れたと考えますけれども、ちょっと私はわざとこの5章の11節から14節の箇所と6章の1節と2節を今抜けてるわけですから、そこにちょっと戻ってきましょう。というと5章の11節では、 もう彼らの問題はその耳の問題なんですね。御言葉が彼らにあるけれども、彼らはなかなかその御言葉に耳を傾けようともしない。遅いんですね。確か聞くんですけれども、その結果としてはその時までちゃんと覚えてきた、教えてきたことを忘れかけてる、失いかけてるわけですね。だからもう一度この基礎に戻らんとダメなんですね。彼らはもう赤ちゃんのような状態ですね。神様の言葉の一番基本的なこと以外は彼らは受け入れる耳がないんですね。というとのイエス様の大祭司であるこの深い大きな奥義を彼らは全然まだ見る、または聞く姿勢がないんだと。だからこの彼らに対する戒めというものが出てくるわけですね。その基本的な教えは何ですか。6章の1節から2節を読んでいただきましょうか。
だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神への信仰、主樹の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょう。
うん、というと、これはキリスト信仰の処方ですね。悔い改め、信仰、そして洗礼。洗礼はいくつか、これは復讐ですね。そして安守、死者の復活、永遠の裁き。これは大体使徒信条で私たちは言ってる内容なんですけれども、それじゃ あ簡単に皆さんにこの死んだ行いは何ですか。ちょっと言い換えれば、死をもたらせる行いっていうのはならば、もっと分かりやすいでしょう。それは偶像礼拝やら、あらゆる罪が含まれると思いますね。またはもう一つは含まれると思います。立法的に自分を救おうとする行いも死んだ行いなんですね。自分の行いで自分を救おうというパリサイ派のやり方は、それは死んだ行いといったの。罪は二種類あるんですね。黒い罪と白い罪があるんですね。その白い罪は私の頑張り、私がこのぐらいできる、このぐらいできる、このぐらいできる、私は自分で自分のことをやれるんだと。そういう救いにおいては絶対に不可能なことを自分でやろうとすることは、それは死んだ行い。しかし偶像礼拝、あらゆる罪、それも当然含まれるわけですね。そして悔い改めて何ですか。悔い改めは一番基本の基本の一つですね。草村さん、悔い改めって何ですか。そして 毎日自分の罪を神様の前に告白して、行くということは確か悔い改めに含まれるわけですね。さっきペテロとユダの例を取ったんですけれども、両方とも自分の罪を認めたでしょ、告白したでしょ。だからどう違っておったんですか。
こう
丁寧な
お祈りというか、神様
に
お許しくださいと。
そうです。というのは、どこに向かって悔い改めるんですか。どこに向かって自分の罪を認めるかっていうと、ユダは自分に対して、そしてその祭司たちに対して認めたでしょ。しかし神様の方に向かって認めるべきだったのに、それはそうしなかった。しかしペテロはイエス様の目を見て、イエス様の目をと目が合わせるところで泣き出した。すなわちイエス・キリストに向かっての悔い改めだったんですね。そこに大切なポイントなんですね。悔い改めはただ後悔するだけじゃないんですね。この世の中では自分の言い方を後悔している人がいっぱいいるんですよ。しかし彼らは本当の意味で悔い改めもしませんね。神様イエス・キリストに対して私は間違った方向に走ったんだと、主よ今あなたのところに戻してくださいと、それは一番のポイントです。罪の本質は神様から、神様に背を向けることでしょ。だから悔い改めは方向転換なんですね。以前神様に向かって背を向けた人が神様の方向に向かって、主よ私は間違ってるんだ、許しください。だから悔い改めのポイントはその相手なんですよ。後悔とか懺悔とかそういうことだけじゃないんですよ。相手なんです。信仰って、今度は次ですね。信仰、神様への信仰は何ですか。信仰をちょっと定義してみてください。短く、信仰は何ですか。
言われてもすぐちょっと出てこない。
私の言われたことをあなたが覚えなくてもいいんですけど、信じなさいとあなたに人に勧めると内容があるはずなんですよ。何を意味するんですか。イエス様は信じなさいと言ったら、
さっきも自分に対してこう向いてこう自分の力で救おうとかするんじゃなくて、神様イエス様の方を向いて、その救いを求めていくこと、
そうですね。信仰にはいろんな段階があるんですけど、求める信仰と確信をする信仰だけど、その両方とものポイントはやっぱり相手なんですね。相手にイエス・キリストに向かって、自分でできないけれどもあなたに、お願いします、またあなたに自分を任します、またあなたがこうおっしゃったからそれを握って、これから行きますという、その神様の約束を、私たちは神様の約束は単なる文章じゃなくて、その背後には語っておられる主がおられるから、その主が信頼できる方だから私たちは信じます。だから信仰の理由は相手なんですよ。信用できる、信頼できる、全てを任せることのできる相手なんだと、それが信仰の本質なんですね。だからイエス・キリストを知らない人はイエス様を信じることができないでしょ。 相手を知ったから知った上で初めての信じることが可能になるわけですね。今度は洗礼ですね。まあいくつかの洗礼があるんですね。それは何ですか。皆さんの中には洗礼を受けた方はちょっと手を挙げてください。ああ皆さん洗礼を受けた時にはお母さん何が起こったんですか。
何が、
はい、あなたに何が起こったんですか。洗礼を受けた時
喜び
が
起こったんですね。
喜びが与えられた、はい、
一旦死に新しく生まれ変わった、
うん、はい、
私この罪人の私を神様が全部引き受けてくださった。
洗礼を受けた時特に何か自分に実感として変わったことがあるか感じ特に感じはしなかったですけど、何が起こったか、まあ、実感としてのレベルで考えているのでよく分かってはなかったです。
うん、僕は幼児洗礼を受けたから、まあ、あのまして何にも分かったね、分からなかったでしょだからその私がどのぐらい分かったかっていうのはおそらくポイントじゃないんでしょ。あの洗礼は神様の御業なんですよ。それはあの神様がそこに私たちをあの私たちを養子にしたんですね。あの皆さんはあの養子をもらったことがありますか。ないでしょ。結局あのよその子供でしょ。しかしあの市役所に行ってちゃんとあの書類をあの満たして印鑑を押してその瞬間にその子は私が生まれ育った子供と全く同じ立場に変わるんですね。それは洗礼の時にはそういう神様の子供を、まあ、の養子関係になるわけですね。しかしそれだけじゃなくてあの聖霊をいただくんですから聖霊による新しく生まれ変わるっていうのはそれはあの出産と同じことなんですね。だから神様は私たちをあの産むんだと新しく産むんだっていうことなんですね。皆さんは自分をあの産んだわけではないでしょ。だから神様が産んだ養子にして産んだ両方ともがありません。義と認められてそして生まれ変わったっていうそういう両方の、あの出来事はその洗礼に、結びついてるわけですね。ただあの聖霊をいただいた証拠はどこですか。どうしてあなたが聖霊をいただいたと分かるんですか。
洗礼を受けたから信仰告白と
そうね、あの洗礼の時には多くの人の体験はあの水が冷たかったぐらいですよね。というと 洗礼のポイントは、私たちにはイエス・キリストの十字架の苦しみが関わりに与えるわけですね。すなわち私たち の罪の罰をイエス様に捧げるわけですね。そしてそれを経験するのはイエス様でしょ。そして、代わりに私たちは生まれ変わるんですから、それは聖霊様をいただくんです。聖霊様が私たちがいただいている証拠は何であるかというと、コリント人の第1手紙の14章を少し開いてください。コリント人の第1手紙 の14章ですね。すみません、12章ですね。はい、コリント人の第1手紙の12章の3節。誰の当番ですか。
ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によってかかる者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。
イエス様はあなたの主ですか。聖霊を持ってるわけですね。信仰と信仰告白が、これは当然文章としては信仰を持ってない人も当然言えるでしょ。読めば言えるんですけれども、自分の信仰告白としてイエス様は主であると言えるのは聖霊が持たないとできないですね。だからそれは洗礼で、いただいた聖霊がある証拠は信仰そのものなんですね。しかしここではいくつかの他の洗礼のことも出てくるわけです。バプテスマのヨハネの洗礼はキリスト教の洗礼ではない。その区別はちゃんとセントラムですね。バプテスマのヨハネの洗礼は悔い改めの洗礼であって、悔い改めそのものはキリスト教の洗礼にも含まれるわけですけれども、それよりはるかに超えるんですね。このイエス・キリストの死と復活に預かるんですね。だから洗礼命令、その大宣教命令はイエス様の復活の後で初めて与えられたものですね。そして安息ですね。これはおそらく3つのことを指すんですね。一つは例えば牧師安息ということですね。もう一つは人の上に手を置いて、あなたの主イエス・キリストの御名によってあなたの罪が許されたというその権威を使って人の許しを伝えるというその安息。また弟子たちがサマリアに来て、みんなの洗礼を受けたみんなの上に手を置いて、そして彼らは聖霊をいただいたっていう、そういう安心も含まれるわけですね。そして死者の蘇り、これも基本的なことなんですね。多くの日本のクリスチャンは魂の救いを信じているけれども、この灰になった体が蘇るということは信じられない。なぜかというと仏教とか神道の中では、その魂が何かの形で死んだら存在するというその延長線で、キリストの救いは、この魂がいい状態で死後には生きるという、そういうように繰り返しするわけですけれども、聖書はちゃんと体のよみがえりを主張するわけです。イエス・キリストご自身が体を持って完全な神様の性質を持っておられたという 言葉、コロサイ人への手紙の、2章の9節をちょっとオーバーになっちゃったんですけど、これですぐ終わりますよ。コロサイ人の2章の9節。これは形を取って宿っているというように翻訳されているわけですけれども、これは体を持って宿っているんだというのはもともとのギリシャ語なんですね。すなわち神様にとってこのイエス・キリストに体を与えて、そして体はの中には神様の満ちた存在が住んでおって、そして復活の体のを持ってイエス様が天国に行って、今も復活の体を持っておられるんですよ。それはこの今の体と違うんですよ。だから鍵がかかっているところにイエス様が急に現れてまた見えなくなると。しかしちゃんと手足があって釘跡もあるし、話すこともできます、食べることもできます、また炭火に火をつけることもできる、給仕もできるんだということが全部聖書に書いてあるわけですね。このようなイエス様の復活の体と同じ体に私たちは預かるんだと。これは基本的な教えなんですよ。毎日曜日に信仰告白の中には言うんですけれども、なかなか私たちはそれは実感がないんですよ。しかし神様はそこまで体を大切にするんです。これを作ってくださったのは神様ですから、神様は無駄にこういう物質的なものを作られたわけではないんですね。最後の言葉はこの基礎的な言葉、最後の裁き、永遠の裁き、最後の裁きの最後の審判の時には全ての問題が正しくされるんですね。だから私たちは最後の裁きの時に、あなたは地獄に行く、あなたは天国に行くという、そういう分かれ目はしなくてもいいんです。なぜかというと、それはもう生きてる間に決まるんですよ。この最後の裁きの時には全ての被害者は正しい報いを受ける、全ての加害者はその罪によって裁かれるんですね。もし彼らは地上で罪が許されていないならば、とにかく完璧な正義をもたらせるんですね。それから天国にも地獄にも、それから罪が一つもないんですよ。神様が義をもたらする、そういう新しい国を私たちに提供するために、最後の裁きではあらゆる罪の問題が解決されるんですね。